ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。奈良県警察本部松田さんと奥田さんです。よろしくお願いします。
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。お願いします。
はい、
はい、同じく奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
北山さん、4月になり、うん、いよいよ新年度が始まりましたね。
始まりましたね。このナポくんナピちゃんの交通安全情報も早3年が経過し4年目に入りましたね。
はい、おかげさまで令和4年4月13日からスタートして、うん、今回でこのコーナーは73回目になります。ありがとうございます。私たち奈良県警察はこれからも県民の皆さんに安全安心をお届けできるようさまざまな交通安全情報をお届けしていきますので、これからもリスナーの皆さんよろしくお願いします。
はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、では本日もね、元気いっぱいお届けしてまいりましょう。松田さん、今日のテーマをお願いいたします。
はい、本日のテーマをお話しする前に、うん、リスナーの皆さんに大切なお知らせです。
はい、
実は奈良県内では令和7年3月末で飲酒が絡む交通事故が13件発生しています。奈良県警察では令和7年3月末66件の飲酒運転を検挙しているんです。
はい、
令和6年中の全国の飲酒運転による死亡事故率は飲酒なしの約 7.4 倍と極めて高く、飲酒運転による交通事故は死亡事故による死亡事故につながる危険性が高いことがわかるんですね。
はい、
ハンドルの重さは命の重さです。これくらいなら大丈夫とか、自分だけは大丈夫など根拠のない考えは捨てていただいて、うん、飲酒運転は絶対にしない、させないでお願いします。
はい、
一人だけで守るのではなく、うん、みんなで守っていきましょう。
はい、
では本日のテーマは令和7年、うん、春の交通安全県民運動です。
お、車を運転されるドライバーさんたちはもしかしたらドキッとされておられるかもしれないですがこの期間中、交通の取り締まりとかもたくさんされるんですよね。
交通取り締まりは、うん、この運動期間に関わらず行うことなので、うん、そこはドキッとしていただかなくても大丈夫です。
はい、
今年の春の交通安全県民運動の期間は、うん、4月6日日曜日から4月15日火曜日です。
はい、
1年に2回あるこの運動なんですが、皆さんの交通安全に対する気持ちを高めていただけるよう、うん、奈良県内さまざまな場所で広報啓発活動を行う予定となっています。
はい、
ではその令和7年春の交通安全県民運動の重点をお話しさせていただきます。
はい、お願いします。
まず1つ目の重点、子どもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践です。
はい、確か去年の奈良県内の交通死亡事故で横断歩行中の事故って多かったんですよね。
はい、残念なことにそうなんです。うん、交通事故には様々な要因があるんですが、
はい、
安全確認をしっかりすることで防げる事故もあります。うん、ではここで
交通安全ワンポイント。道路を横断中の事故が多いことから、斜め横断や横断歩道外での横断は危険です。やめましょうね。
うん、
遠回りするのがめんどくさいと思われることもありますが、近くの横断歩道を利用して、渡る前にしっかりと右左の安全を確認する、そして渡ってる間もしっかり周りを確かめましょう。
はい、
はい、また奈良県警察では信号のない横断歩道を渡るときは、渡るならレッツサインという取り組みを行っています。うん、まず歩行者の方は渡る前に手を挙げるなど合図をして横断する意思を伝えましょう。
はい、
そして車が止まってくれたら左右の安全確認を確かめてから横断しましょう。うん、横断中も周りの車などに気をつけて渡りましょう。はい、渡り終わったら止まってくださったドライバーの方に会釈など感謝の気持ちを伝えましょう。
はい、歩行者の方に会釈など感謝の気持ちを表していただけたら、止まったドライバーさんも気持ちがいいですよね。
そうですよね、ちょっとしたことなんですけれども、うん、お互い気持ちがいいですよね。
はい、
では2つ目の重点、 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト、チャイルドシートの適切な使用の促進です、
はい、
横断歩道は歩行者優先です。よく交通安全教室なので、そんなん横断歩道の手前で渡る人を見つけてすぐに止まれへんやんとおっしゃられる方がおられるんですが、
うん、
横断歩道って突然現れるわけではなくって、はい、必ず横断歩道の手前に道路表示でダイヤマークがあるんです。ダイヤマークは横断歩道の手前に2つあり、横断歩道に近い方が約30メートル、遠い方が約50メートルの位置にあるんです。
見たことあります。
はい、このダイヤマークを見かけたら必ずスピードダウンをしていただき、うん、横断する歩行者がいれば必ず止まってくださいね。
はい、これ止まらなかったら違反なんですよね。
そうなんです。横断歩行者と妨害と違反になります。罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点数は2点、反則金は大型車が1万2000円、普通車が9000円、二輪車が7000円、原付が6000円です。
はい、道路に書いてあるダイヤマークを見かけたらまずはスピードダウンをしていただいて、バトろうとしている人がいれば必ず止まっていただく、これは今日の大きなポイントですね。
そうですね、リスナーの皆さん、横断歩道手前のダイヤマーク意識して見ていただくようお願いします。
はい、
次にチャイルドシート、シートベルトの適切な使用です、
はい、
ちょっと聞いていただきたいんですけれども、うん、私の知人の話なんですが、車に乗って走っていたら対向してくる車の運転席に小さなお子さんを乗せて走っていたそうなんです、うん、それって違反やんなと聞かれたんですが、うん、まずその状況が本当に信じられなかったんです、
それってお子さんが運転手さんの膝の上に乗ってるってことですか？
そうなんです。もちろんその状況は違反に該当します、
はい、
しかしそれ以上に事故に遭った時にお子さんが命を落としてしまうという最悪な結果を招きかねないので本当にやめてください、
はい、
チャイルドシート、シートベルトは事故に遭った際皆さんの命を守る最後の砦です、スピードを出していないからとかね、ちょっとそこまでだからなど安易な気持ちでは絶対運転しないでください、
はい、交通事故を人ごとと思わずにいていただきたいですよね、はい、自分は大丈夫とか事故が起きるような運転なんてしてないしとかいうふうに思ったらダメですよね、
はい、
自分は気をつけていてももらい事故っていうのもありますよね、
はい、
あの信号待ちをしていたら後ろからノーブレーキで突っ込まれたとかね。
そうなんですよね、仕事柄交通事故に遭われた方とお話しする機会があるんですが、皆さんよく言われてるのが、まさかまさか自分が事故に遭うなんて思っていなかったっていうんですね。
でも私もきっと同じことを言うと思いますね、まあ、誰も事故を起こそうと思って起こしてないですもんね、
はい、
だからこそ自分は大丈夫っていうふうに思うのは絶対にダメですね。
はい、車に乗ったらチャイルドシートにシートベルトを習慣化していただくことをお願いします。
はい、この習慣化ってどうしたらできるんでしょうか。多分ね、嫌がるお子さんもいらっしゃいますよね。
はい、そうなんです。チャイルドシートに座ってカチッ、ね、カチッとしたら車を発進させるよってね、家族のルールに取り入れるのもいいかもしれません。
はい、あとチャイルドシートやジュニアシートはお子さんの体格に合ったものをしないといけないんですよね。
そうなんです。体格に合っていなかったり、正しくベルトをつけていないと万が一の時に体が動いてしまったり、ベルトが当たって怪我をしたりする場合があります、
はい、
なのでお子さんの体格に合ったチャイルドシート、ジュニアシートをしていただくことがとても大事なことなんです、
うん、
皆さん車に乗られる際はお互いにシートベルトしたなど お声を、ね、掛け合っていただくようお願いします、
はい、こうやって声を掛け合うことによってし忘れるっていうのを防ぐことができますよね。
そうですね。では重点3つ目、
はい、
自転車特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底です。
はい、
北山さん、クイズですよ。
何でしょうか。
いいですか。
はい、
自転車ヘルメット着用率っていう調査結果があるんですが、昨年の夏に警察庁が行った調査によると、うん、全国平均が 17.0% でした、
はい、
じゃあ奈良県はこの全国平均よりも高いでしょうか、低いでしょうか。
全国平均が 17.0%、
はい、
全然わかんないですけれども全国平均よりはそら高くあってほしいなという期待を込めて全国平均より高い、これでお願いします。
はい、実は、うん、奈良県は、うん、残念ながら全国平均より低いんです。
あ、残念、低いんですか。
はい、低いんです、うん、実はなんと奈良県は 13.7% なんです、はい、全国平均も低いんですけれども、あ、全国平均よりも低いことも残念なんですが、うん、そもそも全国平均も低いですよね、
う
ん、
確かに全国平均 17.0% ということですから、
はい、
まあ、10人いて1人かもしくは2人がヘルメットをかぶっているっていう感じですよね。
はい、そうなんです、うん、ヘルメットをかぶっていただくことって本当に大事で、うん、自転車乗車中死者の人身損傷部位っていうのがあるんですが、ええ、その約5割が頭部なんです。
あ、約5割ということはこの頭部を守っていれば助かった命もあるかもしれないですよね。
そうなんです。ヘルメット着用状況の致死率は着用されていない方よりも、未着用の方の方が約 1.9 倍にも上がるんです。
そんなデータもあるんですね、
はい、
ではリスナーの皆さん、ご自身が自転車に乗られるという時はもちろんなんですが、ご家族やお友達など自転車に乗る時にはヘルメットをかぶっていただくようにっていうお声掛けなんかもね、してもらえたらと思いますね。
はい、お願いします。年齢関係なく皆さん自転車乗るならヘルメットです。
はい、
でヘルメットも正しく着用していただかないと、うんうん、万が一交通事故に遭った時ヘルメットだけ飛んでいってしまうということもありませんのでね、うんうん、まずポイントです。ヘルメットは眉毛あたりまで深くかぶる、
はい、
そして2つ目、顎ひもは緩んでいないか確認、
うん、
で最後、かぶった後、うん、頭をこうね、グラグラっと振ってもらって、うんうん、ヘルメットがグラグラしないか確認、これがポイントです、
はい、
またヘルメットでも安全性を示すマーク SG マークやディスマークなどついているものを着用するようにしましょう、
はい、
そしてですね、昨年の11月1日から道路交通法が一部改正され、自転車でのながら運転や飲酒運転の罰則が強化されました、
はい、このコーナーでもこの話たびたびいただいてますよね、はい、皆さんスマホを触りながらとか見ながら自転車に乗ったり、お酒を飲んだ後で自転車に乗ってはいけませんですよね。
はい、北山さん、その通りです
、はい、
どちらもとても危険な行為ですし、うん、違反になります。安易に考えず絶対にやめましょう。
はい、この自転車のお話、大人だけに限ったことではありません、
はい、
中学生や高校生、大学生の皆さんももちろん一緒ですからね、
はい、
リスナーの皆さんの周りで自転車に乗られるという方いらっしゃいましたら、ぜひ今日のお話をね、教えてあげていただければと思います。ということで今日はですね、令和7年春の交通安全県民運動についてお話をいただきました。ではそろそろ今日もね、お別れのお時間が迫ってまいりました。今日もたくさんお話しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後にいつもので締めくくりたいと思います。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、奥田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。